皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第98回目、先週に引き続きサポートメンバーの鹿島さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
それは多分重要性をあまり感じないだろうなっていう、
まあ、確かにうちの会社もスプレッドシートはだいぶ使うようになりましたね。でも普段から。
なるほど。例えばどんなの使われてるんですか？
うちはあの在庫管理するときなんかも使ってて、で、
はいはいはい、
やっぱりレディースファッションなんで、レディースアパレルなんで、はい、やっぱり流行り廃りがあって、
はい、
去年売れたのに今年売れないとか、ちょっとあのデザインが落ちたとか、デザイン落ちとかね、なんかそういうのがやっぱどうしても出てくるんで、はい、主力商品とあと、はい、廃盤にしていく商品っていう、そういう区分分けとかいろいろしたんですよ。
おお、なるほど。
うん、でまあその区分分けするときに、まあ過去を何ヶ月かな、6ヶ月とかの実績取って、で在庫数ぶつけて、はい、で、はい、これがこの商品がその要は会社に貢献してるのかしてないのかっていうことで目で見て数字見て、そこで、はいはい、商品区分にアルファベットで、まあ、主力商品だったら K みたいなね、 KK みたいな、継続商品の K みたいな感じなんですけど、
なるほど、
うん、で廃盤商品はもうやめてく商品だから Y みたいな感じでつけて、でそうやって区分分けをして、で、毎月の棚卸しの時にそのどのぐらい減ったとか、じゃあこの Y 商品を どの段階で、まあ、処分販売していくとかっていう感じで、こう、うちのスタッフが全員見れるようにスプレッドシートでまずこれ作って、ちょっといろいろやってはいるんですけど。
そうですね、スプレッドシートだったらそれこそね、倉庫の中でタブレットで見れますから、ね、
そうなんです、そうなんです。まず最近 そういうのやったりとか、あと、まあうち特にそのナッシー君といろいろツールとか作っお願いしてるんですけど、ナッシー君に、
はい、
スプレッドシートを、まあ、データベースみたいな感じに置いといて、でそこに読みに行ってくれてるんですよ、はい、ナッシークのツールが作ってもらって、なので商品マスターとか、あとはあ、そう、特に商品マスターですね、商品マスターなんかは全部スプレッドシートで今管理してますね。
なるほど。
うん、
まあでもこれは本当に使い勝手が
いいですよね。使い勝手ですよね。そうそうそうそう、そう、もう本当にエクセルの使う頻度がだんだん少なくなってきたかなって感じですね。
あ、うちはね、もうあれですね、エクセルを基本的に使わないですね。
あ、なるほど。
はい、基本的に使わないですね。
なるほど。
はい、
やっぱり、まあ、共有できるし軽いし、
うん、そう、共有できるっていうのが一番ですね。
うん、
機能的なのはやっぱりエクセルの方が全然強いですよ。
そうですよね。
まあ、もちろん一応言ってあるんですけど、ただ、まあ、やっぱ一番は共有ですね。リアルタイムで共有できるっていうのが一応本当に使い倒してて、タイムカードもこれでやってるんですよ、
すごいね。
アンケートの送信するフォームみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
フォームの機能を利用して
タイムカードを、すげえ、そんなことできるんですか。
できます、できます。
すげえな。
いや、それでタイムカードずっと作ってて、あと会社作った時からもう4年5年とか運用してますね。
うん、そうなんだ。
はい、
それは初めて聞いた。
あとは、なんだろうな。あ、うちの CF、CF もこれで作ってますね。
CF？
あの、キャッシュフロー計算書ですね。
はいはいはい。
もう、Google スプレッドシートで作ってますね。
なるほど。
入出金の履歴は基本的にあの経理の人にあの入力もしてもらうんで、
うんうん、
だから CF も基本的にはあの 見ればもう完了してるって感じですね。
あ、素晴らしい。
もうとにかくあれですね、これはあの共有できるっていうのが最大の強みですよね。
うん、鹿島さん、そのスプレッドシートそこまでその、
はい、
何でもかんでもやるようになったのっていつぐらいからですか？
まあ、おそらく今が一番使ってるんでしょうけども、
うん、
基本的にはこれは好きでずっと使ってますね。
あー、あと、ウーパン始めた頃から。
そうですね。うん、僕は基本的にあのパソコンが Mac なので、Mac の、あの、Mac って Excel がそもそも、ないというか、
うんうん、
まあ、あるはあるんですけど、
うんうん、
あの、昔のその、マク用のエクセルって全然ダメで、
うんうんうん、
今新しくなってすごい良くなったんですけど、うんうん、一応そういうのがあったんですけど、
うん、
まあそういう関係もあって、
うんうん、
あの、Windows 使ってる人ほどエクセルを使わないっていうんですかね。
Windows 使ってる人はエクセル使わないの？
あ、Windows 使ってる人は、その、うん、エクセルすごいよく普通に使われると思うんですけど、
使います使います、うん、
はい、Mac だとなんかあの、うん、またエクセルかみたいな感じになるんで
じゃあ、 あの、鹿島さんにエクセルであの添付ファイルなんか送っちゃった日にはもうあれですね
あ、いやいや、でも一応あの Mac のエクセルも入ってますけど、
うん、
あの Mac のエクセルと、うん、あとは Mac にあるスプレッドシートのアプリは Numbers っていうのがあるんですけど、
うん、
このナンバーっていうのはなかなか使い勝手が良かってずっと使ってたんですけど、
うん、
まあ、結局共有っていうことを考えて、うんうんうん、今もあれですね、 Google スプレッドシートに統一していますね。
うーん、なるほどね。確かに確かにその方がいいよな、効率はいいもんな。
そんなに多分難しい機能使わないと思うんで、
うん、いや、そうなんですよね。
そうなんですよ、本当に指則演算とちょっとした入力程度で済むと思うんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、ね、縦系横系あればね、あと平均合計みたいな、
はい、あの、多分その程度だと思うんですよ、
うんうん、
マクロ組むわけでもないだろ
うし、そうそう、あとちょっと勉強すればね、そのなんだ、関数とかね普通に入れられるしね、関数計算もね、
うん、そうですね、うん、あの、まあ、普通にググれば何でも出てくるんで、
出てくる出てくる、
はい、
うん、なるほどなるほど。だからあそこの、まあね、まちょっと話戻りますけど、そのマスタープログラムのね、実録の時に、はい、もうずっと私あの、うん、表計算じゃない、スプレッドシートずっと見てましたもんこれすげえなーと思って、緻密だなーと思ってコピペしちゃおうかと思ったぐら
い。いや、いいですよ、コピペしても。いや、そのなんかワークショップやるときは、うん、この、要はあれですよね。あれを、
うん、
あれ、要は、そのワークショップ用に本当は撮ってたっていうか作ってたんですよ。
ああ、そうなんですね。
そうです。あの、うん、それ用に、あの、要は僕もちっちゃい段階のときからやって大きくしてたんで、いきなり大きいと分かんないんで、
はいはいはいはい、はい。
ちっちゃい段階でちっちゃく始めて、
うん、
で、広げ方を教えて、
うん、
で、どういうふうな、要は数字の関連性があるんだよっていうのを、理解してもらえば、
うんうん、
あと自分で広げられるはずなんですよ。自分
の形
になってから、
そうそうそう。
なんですよ。
うんうん、
その最初の、うん、と例えば転換率って一言でみんな言うんですけど、
うんうん、
どの要因が転換率に要は関係してるのかっていうのは結構皆さんごっちゃになってたりとかしててですね、
うんうん、
それってあの多分本当に一日こういうなんだろうちょっと真剣に一日話せば、
うんうん、
多分理解できることだと思うんですよ、
うんうん、
なので、
うん、
それさえ理解して、うん、でこういうふうな数字でっていうふうに、ん、あとほんの少しのコツと関数があれば、うんうん、あとはもうできるようになるっていうか、うんうん、これを教えてもこれ要は本当に誰でも使えるっていうか、うん、競合も何もない、
うん、
普通のただの計算なので、
うんうん、本当に基本計算だしもんね、本当の普通の、
うん、でそれでちっちゃくして枠を作って、うん、ワークショップにしたいななんて思ってたんですけど、うん、これ誰もこなそうだなと思って面倒くさいからこなそうだなと思ってやめてお蔵入りしてしまってやったんですよ。で実力でちょっと何ていうんですかね、うん、売上の計算がちょっと、うん、な感じだったので、うん、ちょっとご提案してみたっていう、
ね、ああそういうことだったんですか。
そうです、
はいはいはいはい、あこれすげえいいなと思って見てましたよ。だから
、うん、
でまだなんていうのかな、そのスタッフが入力するとかじゃなくて、やっぱりああいうのって最初自分で作んないと、
はい、
意味がその数字の意味が全然分かんないじゃないですか。
あそうですね、うん、だから観測組みながら意味を理解していくっていうのは、うん、一番理解していくのに早道なんじゃないかなと思ってるんですよね。
そうそうそうそうそうそう、なんでこの数字になったのかっていうのはね。
そうですね、うん、だからなんていうの、出来上がってるツールを使ってるうちは理解できないかもしれないですね、
うんうん、あ確かにそうかもしれないですね。
なんでそこにその数字が表示されてるのかがわからないので、多分その数字見なくなるんですよね。で1個見ないのができると2個3個って見なくなるんですよ。
はいはいはいはいはい、
で気がついたら多分それ使わなくな
る、ね、使わなくなっちゃうんですよね。そう
多分みんな同じ流れだと思うんですけど、
うん、なるほどね。じゃあそのスプレッドシートの講座もこのラジオを聞いた後にやってくださいっていう要望が
もしあればはい、
いや本当にね聞いてる方もその鹿島さんのそのスプレッドシート、あまあね、スプレッドシートっていうか、まあ今スプレッドシートの話してますけど、表計算のね数字の出し方っていうのは本当あの表を見ながらなんか聞くとすごく理解度も深まるんじゃないかなと私は思いましたけど。
ありがとうございます、
うんね、だからまあそういうところでいろんな場面っていうか、その必要なスキルっていうんですかね、先ほど鹿島さんが言ってたように、はい、そうやって一つ一つコツコツコツコツやってきたから、
そうです、うん、
その積み重ねが花開いたと。
そうですね、っていう感じかなとは思ってるんですけども、
はいはいはいはいはい、なるほどなるほど、素晴らしいですね鹿島さん。
いやーでも長かったというか、僕もね一時はそれこそなんだっけかな、うん、ひどい時はアマゾンの売り上げが、うん、300万ぐらいまで落ち込んだりとかしてましたね。
はいはいはいはいはい。で、その時からその売り方を変えたとか、単品通販に変えたとかっていう時期だったんですか、それは。
あ、そうですそうです。はい。ちょうどなんで、無在庫とかもやってたんですけども、いろいろやってて、うんうん、でその時、その辺を任せてたアルバイトのスタッフが辞めるってんで、うんうん、で、結局その時はもう全部辞めて、
うんうん
うん、で、それで売り上げがガクッと下がって、
なるほど。
で、それから、単品通販に要は完全にシフトして、
うんうん、
残りのものは処分して、
うんうん、
あれですね、そういう不良在庫品を一括で買い取るようなところに売ったりとか。
あ、そういうことまでしたんですか。
お客さんにあげたりとかしてたりとか、あとは本当にどうにもならんやつはあれですね、リサイクルショップ呼んで売ったりとか。
はあはあはあはあはあはあ。もう本当じゃあ捨てねえぐらいの感じで。
そうですね。これは持っていけませんね、とか言われて。いや、ほんと持ってくだけでいいんで、
置いてもしょうがないからって感じで。
いやー、これ捨てるのにもお金かかるんでね。
あ
持ってってもらうだけいいただかなと思って。
それでも持ってかないという。
あ、その時はね、それは持ってって、他のになんか普通に買い取れるのがあったんで持ってってくれました、ね。
あー、なるほど。
しょうがないなーとか言いながら持ってきましたね。
そういう感じなんだね。
っていう感じですかね。で、まあ、その時ですかね、ちょうどその時ぐらいに、AD さんと仲良くさせてもらうようになって、で、その時 AD さんがすごいスパイクしてて、
弾けてましたか。
はい。で、AD さんは結局その、いや、まあ、今も弾けてるんでしょうけども、弾けてましたけど、この間12月も。なんていうんですかね。結局、AD さんも一人でやられてるんですよね。で、なんていうんだろう。僕、それまでずっと会社を大きくしなきゃ、人を増やさなきゃって、ずっと思ってて、でもできなくて、っていう感じで、はいはいはい、いろいろ大変だった時期だったんですけども、で、まあ、そういう人がいたので、で、結局、よく聞く、あれですよね。そういうところにいざ出向いて、そういう人に会えば、あの人できるんだったら、僕もできるんじゃないかなってやつですよね。で、あ、一番は、そういう人がいて、アマゾンでそんなに売れるんだっていうのが、知れたことですかね、やっぱり。
なるほど。
で、要は、このまま一人でやって、自分のスキルを磨くでも、全然大丈夫なんだっていうことに自信を持てたのが一番ですね。
なるほど。そこで迷いがなくなったんだ。
そうですね。結局その、ほら、一人で経営者で頑張ってやって、スキル、要は、エキスパートな路線で頑張ってやっても、一人一人の力には限界があるから、売り上げはそれ以上に上がらないでしょってよく言われるじゃないですか。って言われるもんなんで、大きくしなきゃってやっぱ思っちゃってたんですけど、でも全然そんなことねえなって、思って、で、そうですね。要はだから迷いがなくなったというか、このままこの道行っても大丈夫なんだって分かれば、あと自信持って進めるじゃないですか。
はい。
うん。なんで頑張れたっていう。だからそういうのも含めて、本当にいろんな人に会って、まあ、そうですね。本当に感謝してますね。
なるほど。
っていう話を AD さんの横ですると、あんたこいつまたなんかあんじゃねえかってね。軽減な顔をいつもされるんですけど。
なんか持ってこうとしてんのがこいつみたいな。
普通にいつも感謝を伝えてるだけなんですけど、あんだこいつみたいな。何も出てこねえぞとか言われるんで。
まあ AJ なりの照れ隠しなんでしょうけども。
でも AJ さんはそのぐらい、なんていうか、革命というか。
そうですね。
はい、革命だと思いますね。
ぶっ飛んでますからね。いろいろね。
本当にそうですね。
すごい。まあ、それの、追いつけ、追い越せぐらいの勢いじゃないですか、じゃあ、鹿島さんも。
いや、まあでもそれを言うと、それこそ、あれですね、いつ落ちるかなんてわからないし。僕も、やっぱりその、いやでもそうですね、本当に僕いつもそう思ってて、たくさん売れると、なんていうんですかね、なんでこんなにいいことが起こるんだろうみたいな思うと、なんかすごい落とし穴があるんじゃないかと思って、もう、でもね、ドキドキしちゃうんですよ、ね。
鹿島さん、それ分かるわ、でも。
分かります？
分かる。分かる。
なんかあんじゃねえか。
ある。
感じで、もう、大変。まあ、実際、セールでこの間すごい、本当に、裁判まですごい売れたんですよ。
はい。
1日で2500万ぐらい売れて。
それはまたすげえな。
はい。で、売れたんですけど、結構、在庫なくなっちゃって予約注文とかにもなっちゃったんですよ。なんで、その予約のね、在庫はちゃんと送れないと届くだろうかって、まだちょうど海の上だったんで。
ハラハラドキドキですね。
ハラハラドキドキですね。で、いざ納品して、もう販売して、ほっと一息ついてたら、なんかちょっとロット不良みたいなやつがあって、ボコンボコン帰ってきてて、こういう、これやばいんじゃないかみたいな。だからね、もう常にやっぱりその、なんかあるんで。
確かに、売れたら売れた時の、その苦労っていうか、ありますよね。
ありますね。ありますね。なんで、
そうそうそうそうそうそう。
もう、うちょってになってる暇はないですね。
ああ、わかる。鹿島さん。うちもあったもんでも、やっぱり商品入ってきたっていうと、待ち待ったね、商品が入ってきたと思うと、なんか、サイズが違うんじゃねえのこれみたいな。
てかね、もうほんと、さーってありますよね。
あるある。あるある。あるよ、
もう。それ、だってほんと売り上げ小さい時は、まあしょうがねえや、みたいな感じになるんですけど。
う
ん、
そのワンロット全部とかね、そんなになっちゃうとさ、もう、ふざけんなよ、みたいなね。
売り上げ大きいと、こけた時の破壊力も半端じゃなくて。
確かにね、破壊力だね。確かにね。
いやー、
焦るよね。
これはちょっと、おいおいおいとかって。
あー、わかるわ、でも。いや、それで、まあ、うちは、ちょっと社内にね、倉庫とスタッフ抱えてやってるんですけど、だから、
はい、
なんかね、そういう、最近なんかね、そういう、サイズ違いとか、不良品っていうかね、ちょっと間違ったロット
を
管理するために人を置かなくちゃいけないんじゃねえか、みたいなさ。なんかやってることわけわかんねえな、みたいな。なんかラッピングしなくちゃいけないから、なんか、はい、そのラッピングってね、どうしても、どっちもっていうか、プレゼントだから、やっぱり変な商品行くと、お客さんに迷惑かけるから、全部一個一個検品しますとかってスタッフ言い出してさ。いやー、確かにそうだねって言って、すごいやらしてましたけど。
まあ、なんかかしら起きますよね。
起きる起きる起きる。
なんか、ね、そうですね。僕、今年は特に急激に売り上げが上がったので、
うん、
新しい商品始めて、それでドカンと上がった感じなんですよね。なので、やっぱりなんていうんですかね、急激に上がると、
うん、
既存のリソースが耐えられなくて、
うん、
ギシギシ言い出すんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、ちょっと、継ぎはぎであっちも直し、こっちも直しで、うん、新しいのを持ってきたりとか、みたいな、そういうのがやっぱりあったりとかするので、
うん
うん、徐々に上がってる時は楽なんですけど、
まあ準備ができますからね、徐々に。
そうですね、うん、急激に上がってる時はそのお金もやっぱなくなるし、
確かにね、
すごい、いきなり倍とかになるとですね、やっぱり。いろんなところでその歪みがやっぱ出てくるので、
うん、
だから、本当に油断してる暇は全然ないですね。
ああ、なるほどね。わかるわ、でも。
はい。
なるほど、なるほど。じゃあ、もう、3億、5億やっても不安は消えないよと。
逆に増えるんじゃないかなって最近思ってて。本当にバランスが悪いから、ちゃんと人雇った方がいいんじゃないかとか。ちょっと思ってますね。
なるほどね。ちょっと右腕的になる方を置くとかね。
うん。
まあ育てるって感じなのかな。最初から右腕は無理だろうから。
そうなるんですかね。
まあでも人を育てるとか人雇用するっていうのはやっぱり大変ですもん。
僕それは本当に苦手というか。
やっぱりそういう方、結構ね、話聞きますもんね。
そうですね。
外注の方がやりやすいみたいなことも話聞くし、まあ、それはそれで、そういうビジネススタイルだからいいと思いますけど。まあでもやっぱりこういう EC 分布案だからそういうこともできますもんね。そういう外注さんに任せるとか。
まあ、ね、そうですね。そもそも外注さんっていうのは、スキルがある人の高給取りの専門職だった
ん
です
け
どもね。まあ、単純労働みたいな人も多いんですけど。
そうですね。そうそうそうそう。あと、ね、鹿島さんみたいに現地にそういう強力なパートナーが一人いればね。
ああ、
そうでもないのかな。
例えば写真とかもそうですし、まあ、いろんなところにそういう人は多分いると思うんで、なんか依頼して、お願いして、頼んで、 とか、例えば、なんかスキルを身につけるのに、先生になってもらった人に、将来的にその人にお願いするとか、そういう感じでもいいかな、なんて思いながら、やっているんですけども、もやっぱ社員って枠にはこだわらなくてもいいのかなっては思ってるんですね。
あ、なるほどね。じゃあ、鹿島さん、今年2018年なんですが、
はい、
まあ月並みなんですけど、月並みというかいろいろね言われると思うんですけど、今年の目標といいますか、2018年をこうしようかなみたいな、なんかあります？これやりたいな
みたいな。特にそんな決めてないですね。
5億は絶対やるぞみたいな。
いや、売り上げはまあそういう感じですけど、うん、まあそうですね、一つ言えてることというか、うん、毎年思ってて、うん、で実際達成してることなんですけど、うん、まあ、あれですね、来年の今のその同じ時期には、うん、今まで見たことがない世界が広がっているようにしたいなって思います。
ああ、なるほどなるほど。それは数字であったり、
あ、そうですね、例えばそうですね、去年のそれこそ年末なんかは、うんうん、やっとそこそこ売れてきたみたいな時だったんで、
はいはいはいはいはい、
まさかね、簿記でそれこそ数億とか目指せる状態になるとは夢にも思ってなかったので、っていう状態が常に見ていたいなって
なるほどね
思ってますね。
確かにそれは分かるな。でも自分もね、個人事業主やってた頃はそんなね、億のっていう数字は想像もしてなかったですからね。
億いったらすげえなって思ってましたね。僕も億いったぜとかって思ってましたね。
そうですよね。
今なんてね、もう億ぐらいだったらゴロゴロいますからね。
本当ゴロゴロいますよね。
ゴロゴロいますね。
じゃあ2018年も終わる頃にはなんか違う景色を見ているのを想像する感じですかね、鹿島さんは。
そうですね、どこまでいけるかなっていう感じで頑張りたいですね。
なるほどなるほど。今年も一つよろしくお願いいたします。
はい、こちらもよろしくお願いします。
ではでは、鹿島さん、次のお友達を紹介していただきたいんですが、
はい、はい、そしたらですね、山本さんをぜひ紹介したいなと。山本さん、
はい、物販会員の山本さんですね。
はい、はいはい、そうです。
その山本さんとは、はい、鹿島さん、どんな付き合いとか知り合いなんですか？
初めてお会いしたのは、その物販ラボっていうところの集まりで、会った時なので、その時は初めてですね。その前までは、Facebook 上とか、あとは、知恵袋とかで少し絡むぐらいだったんですけども、会ってみて、あ、この人は相当やべえなと。
まあ、まあ私もね、初めてその時お会いしたんですけど、
はい、
まあやばいっすね。
この人は相当やばい。
やばいっすね。
うん、そんなビジネスサイボーグと呼ばれるだけのことはあるな。
鹿島さんがそう思った瞬間で何を聞いた時ですか？
いやー、何全体ですか？ってな感じじゃないですけど、うん、やっぱり発想がなんかすごいですよね。
そうですよね。
飛び抜けてますね。
なんか、そのローンチするときの、ね、考え方もすごいし。
そうですね、うん。細かいんですよ、すごく。
細かい。
で、でも、飛び抜けてるところもあって、うんうん、で、実際その飛び抜けてることやっちゃうんですよね。
やっちゃう。で、しかもいろんなことやってますよね。うん、
そうですね、うん。とにかく、行動の範囲が広くて、
うん
もういろんな意味でぶっ飛んでるなっていう感じですね。
鹿島さん、さすがの鹿島さんもかなりもう刺激になったということですね、じゃ
ああ、なりましたね。
はいはいはい。一つじゃあ、今まで見たことのない人を見たみたいな。
そうですね。完全に、そうですね。ビジネスサイボーグでしたね。
わかりました。じゃあ、次はそのビジネスサイボーグの山本さんをお招きしたいと思います。はいはい、じゃあその山本さんに何かメッセージお願いいたします。
そうだな。今度は福岡呼びます。
福岡呼びます。呼びますですね。わかりました。
はい。この間大阪呼んだんで。
ああ、そうなんですね。
はい、
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
はい、じゃあ、その、福岡呼びますということで、はい、山本さんにはお伝えいたします。
はい。はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ、鹿島さん、今日は、ありがとうございました。
はい、鹿島さんありがとうございました。
はい、では、2018年も一つよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼します。